さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は早速本論に入りますけれども、教科書は6ページをお開きください。基本的聖書教理の学び、P.C. ネルソンという人が書いた本ですが、これはアッセンブリー教団の教理の基本といいますかね、そういうものになっておりますけれども、この6ページを開いてください。皆さんに前はお話ししておりませんでしたけれども、今日お帰りになってですね、ぜひこの本一回読んでみてください。それ長い本じゃありません、150ページぐらい、ちょっと硬いんですけどね、大変有益な本ですのでお読みいただきたいと思います。で、6ページ早速お読みしたいと思いますけれども、霊感された聖書というところですね。第1番目の項目ですが、今日はこの霊感された聖書の項目を取り上げて学びますけれども、旧約新約からなる聖書は蓄語的に神に霊感されているもので、人間に対する神の啓示であり、信仰と行為の誤りなき権威ある規範である。第2テモテ3の15から17、第1テサロニケ2の13、第2ペテロ1の21ということですね。で、この短いたった2行ほどの文章の中に、難しい言葉がいくつか出てまいりましたし、また大変濃い内容を含んでおります。で、サブノートに従ってこのたった2行ほどの内容を説明していきたいと思うんですけれども、教理というのは先週もお話しいたしましたけれども、聖書の教えを体系化したものですね。聖書の教えを体系化したもの、私たちが何を信じているか、聖書を通して教えられている、神様によって教えられているものをどういう形で、あるいはどういう体系として信じているのかというのが、これが教理なんですけれども、その教理の第一番目はですね、その教理を引き出すところの聖書そのものをどういう本として信じているのかというところから始まるわけですね。つまり聖書というのはどういう本かということです。皆さんにとって聖書はどういう本でしょうか。教会に来るときに持ってくるもの、教会に来るときに持ってこないと手が寂しいので持ってくるとかですね。冗談ですが、笑い話で、フーポン信者とかね、いうの聞いたことありますけどね、日曜日のたんびに、聖書を棚から下ろしてきて、ふーっと吹いて、ポンと叩くという、フーポン信者というのがあるそうですが、皆さんそうでないということを信じたいと思うんですけれども、そのふーっと吹いて叩くための本じゃないわけですよね。で、またその聖書を私たちは他の本と比べて、どういう権威と言いますか、どういう位置に置いているかという、だから聖書も、小説も同じだというふうに考えるのか、あるいは、いや、聖書には特別な権限と言いますかね、霊権新たかなるものがあって、だから聖書は絶対床に置かないとかですね、聖書を踏んだら罰が当たるとか、そういうふうに考えるのか、はたまた聖書は昔の人の話ですけどね、聖書はタバコを巻くのにちょうどいいというのを聞いたことがありますね。このバイブルペーパーというんですか、その聖書の紙、非常にいい質のいい紙使ってあるんですよね。で、薄くて質がいいので、タバコを、紙タバコを、紙タバコですか、ハタバコをね、巻くのにちょうどいいという話聞いたことがありますけれども、そういうふうにしか捉えないのか、その辺のところを今日は学んでいきたいと思うわけですが、でまず聖書の範囲ということですね。私たちが信じている聖書の範囲、聖書、もう聖書ってこれしかないと思うんですけどね、そうでない場合があるんですよね。聖書以外にも聖書と同等の権威を置く異端もありますし、またカトリックにおきましては、聖書、旧約聖書、新約聖書の間に、外典というのが何冊かついております。で、私たちはですね、この聖書はもちろん最高の権威を置くわけですけれども、 聖書だけが神からの啓示である、聖書だけが私たちの拠り所であると信じているわけですけれども、その聖書だけというのはどこからどこまでかというと、これは旧約聖書36巻と新約聖書の27巻だということですね。66巻、これ以上でもこれ以外でもないんです。付け出しても付け加えてもいけないという、これは、黙示録のね一番最後にありますけれども、22章の18節というところにですね、もしこれに付け加えるものがあれば神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる、またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば神はこの書に書いてある命の木と聖なる宮からその人の受ける分を取り除かれるということで、まあ、聖書、これは聖書のものと考えていいわけですけれども、付け加えても取り除いてもいけない、これは聖書の範囲です。で、それから次に今度はですね、先ほどの宣言文の中に筑後的に神に霊感されているという言葉があります。この霊感されているという言葉が非常に重要な言葉でありまして、まあ、ちょっと難しいんですね、で、それを説明をしたいと思うんですけれども、まあ、霊感という言葉はこれは聖書の中に出てくる言葉でありまして、第2テモテの3章16節というところにあります。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですというこの言葉でありますけれども、この聖書はすべて神の霊感によるもの、この霊感というのは一体何かということですね。これギリシャ語の言葉の意味は、これは神が息を吹き入れられるという意味なんですね。まあ、吹き入れるというか吹きかけるといいますかね、神様が息をふっと吹く、誰に吹くかというと、これは聖書を書いた人ですね、聖書記者です、聖書筆記者にこう息を吹いて、で聖書息吹きかけられて、その息が強烈なんで、たまらず筆を取ったということじゃないんですけれども、つまりこれは神が霊の息を持ってですね、人々を動かされたということですね。ですから霊感とはどういうことかという、これ単純にまあ一行で説明しろと言われると、これは神がですね、聖書記者が神が聖書記者に聖書を誤りなく書かせるために与えた特別な力なんです。ちょっと早かったですかね、神が聖書記者に聖書を誤りなく書かせるために与えた特別な力と、こういうふうに言っていいと思うんですね。まあ、与えたっていう表現ちょっとおかしいかもしれませんけどね、まあ、吹きかけられたと言いますかね、そういう特別な力です。でこれが霊感なんですけれども、では神様が聖書記者に働かされたその霊感なるもの、まあ、精霊の力と言いますかね、まあ、霊感というのはこっちの 特殊なことですけれども、神様の吹きかけられた息というのは聖書記者をしてどのような方法で聖書を書かしめたかということですね。だから神様に息を吹きかけられて人々は、まあ、具体的にですよね、具体的にどういうふうに聖書を書いていったかということで、まあ、これをいわゆる霊感説というわけですけれども、その霊感説の中にもいろいろあるわけですね。で、第一番目に出ておりますのが機械的霊感説というものです。これはいわゆるお筆先という、これは天理教なんかそうですけどね、お筆先ですか、つまりこれは、なんていうんですか、恍惚状態になりましてね、こう全然こう無意識の中で手が勝手に動いてこう字を書いてったと。でそれが合わさったのが聖書だという、これがその機械的霊感ですね。つまり人間を機械として神様は働かせたんだと。神様に手がなくて、神様は鉛筆を持てないから、人間を機械として使ったんだという考え方ですね。これは機械的霊感説と言います。それから次が思想的霊感説というんですけれども、これは、聖書記者のその思想ですね、それに神様が特別に働いたと、ですからその聖書の言葉とかっていうものには神様の霊感は直接には関わってないから、その読んでその中から捉えられる思想だけが霊感されているんだという考え方です。それから3番目は部分的霊感説と言いまして、ある部分は霊感されている、例えば福音書の中でもイエス様の言葉は霊感されているとかですね、預言者の神様が言ったといったところだけは霊感されたとかっていう考え方ですね。部分的霊感説、この霊感説の苦しいところは誰がそれを見分けるかということなんですよね。ここは霊感されている、ここは霊感されていないと誰が分けることができるかということですよね。ですからまあこれ苦しいんですけれども、それから4番目がこれが啓明説と言います。で霊感と啓明という言葉の違いは、 霊感という言葉はですね、これは聖書記者に対して断続的に与えられたものですね。ですから、度合いはないわけです。聖書記者に特別に、ある時、聖書を書くときに与えられたもの、これが霊感ですね。で、啓明というのはこれは現在の私たちにも与えられていて、そして、これは人によって多少違うわけですね。ある人はその啓明を、これ聖霊による啓明を、受けて、強く受けている、ある人は、鈍いということがあるわけですけれども、で、霊感と啓明の違いというのは、要するにこれは霊感は聖書記者に特別に与えられたものである。啓明というのは聖書を読む人間に誰にも与えられているものだということですね。ですから啓明説というのは、その現在の私たちにも聖書を読むときに、聖書から神の御言葉としてこれを受け取る力、これは聖霊によって与えられている力ですけれども、でこの力が聖書記者にも働いて、ですから私たちと同じ力でもって彼らは書いたんだということですね。もしこの説でいきますと、私たちも聖書を書けることになりまして、この説も苦しいということになるわけですね。以上4つの説を挙げましたけれども、これはもう説明を加えるまでもなく間違いであるということですね。機械的にもちろん書いたわけではないし、また思想的でもない、また部分的でもない、もちろん啓明説でもないということでありまして、結局それを一言で言うとどういうことになるかというと、これは従前筑後霊感説という、一言ってもちょっと長いですけどね、従前の従という字は、満ちるという字を書いてもいいんですけれども、十分ということで従という字を使っておりますけれども、でこの従前筑後霊感説というのはですね、今言いました4つのものの反対を合わせたものですね。つまり、神様の与えられた霊感というものは、これは機械的に書かせたものではないということ、この言葉の中に含まれております。ですから聖書の表現の中には聖書記者の個性がありますよね。そして、その人の、ある時にはその、ある時と言いますかね、その人の思った通りを書いてるわけです。ですけれども、その人の書くことの中にですね、これは神様の言葉として誤りなく書かせる力が働いていたということですね。それが思想的な霊感説ではないということですね。つまりそれは、その霊感は言葉にも及んでいるということです。もちろん思想にも及んでいると思うんですけれども、言葉ですね、書いた言葉一つ一つにもきちっと及んでおります。丸や点はどうかっていうことにもなると、やはりそれも霊感されていると言わざるを得ませんね。しかしショート説は違いますよ。あれは後から印刷屋が勝手につけたものですからね。ですからショート説かなり、いい加減と言いますか、なんでこんなところに章や説が切れてるのかと思うようなことありますけどね。これは引っ張るときにね、何章何節っていう、どこどこって言ったときにパッと開きやすいためについてるだけです。これは霊感されてません。ですから何章何節言い間違えたからといってですね、あの牧師は聖書を軽く見てるというようなことは絶対ないので、お間違いないようにしていただきたいと思いますけれども、それから部分的霊感説ではないんですね。従前です、全部ですね、全体です。つまり聖書の最初から終わりまで、隅から隅まで霊感されているという、隅から隅まで神様の力が働いているということです。それから、啓明説ではないということ、つまりこれは、聖書記者たちに特別に働いた神の力によって書かれたものだということですね。で、筑後という言葉がこのテキストの方には入れてありますけれども、聖書の一つ一つの言葉が霊感されているんだということでありますから、なぜわざわざこんなことを言ってるかというとですね、そうではないという人がいるんですよ。大勢いるわけですね。で、特に科学者など、科学というかな、そういうもの、哲学とかそういうものに傾倒している神学者の中には、いやいや聖書は一部分は霊感されているとかですね、思想的に霊感されているとかっていうふうに言う人がいるんですね。ですから、その辺のところ間違いないように、そういう意味で聖書を捉えていただきたいと思います。星印についておりましてね、ただしというふうに書いてありますが、ただし霊感されているのは原点に限るということですね。つまり現在私たちの手元にある聖書というのは、これは一番最初に書かれたやつを何人もの人が書き写してきたやつを、それを日本語に翻訳したもんですからね。ですから書き写す段階で間違いはもうほとんどない、もう無に等しいほどないけれども、間違ってるところがあるわけですよ。 というのはね、その最初に書かれた完全な形で聖書は残ってないんですね。ですからいろんなその写本の断片を寄せ集めて今の聖書の元は出来上がっておりますから、ですから聖書の中にも例えば、マルコによる福音書の最後のところなんかの16章の9節以降なんかですね、追加文なんてのが9節以降あるわけですよね。で、別の追加文なんてのがありましてね、これは聖書が写本である証拠なんですね。最初に書かれた通り残ってないので、ある写本にはあるけどある写本にはないというようなことで、ですからそういう点では今私たちの手元にある聖書というのはその完全に霊感されているものともしかすると多少離れているかもしれないですね。でももうそれはもうすぐその少ないパーセントですから、心配いらないと思うんですね。それから日本語の聖書、これは翻訳ですからね、ヘブル語、アラム語、ギリシャ語の日本語訳ですから、翻訳の段階でやはりミスるということがあるわけですよね。まあ、皆さん新改訳聖書をお持ちだと思いますけれども、新改訳聖書が時々変わってるっていうのをご存知でしょうかね。新しいのを買うと少し違うんですよ。ですからちょっと聖書読んでくださいなんて言って読んでもらうと、あれ私の聖書には書いてないっていうことがあるわけですよね。これはですね、翻訳ですからね、翻訳するグループがあるんですが、そのグループが勉強してですね、どうもここはやっぱり、おかしいとかですね、まあ、新しい写本が出てきたとかいうような段階では言葉を変えたりしております。それから口語訳聖書と新改訳聖書で意味が全く違うというようなところもあるんですよね。まあ、ですからできればこの聖書は原典で読むのが一番望ましいと思うんですよね。ヘブル語、ギリシャ語、アラム語を勉強してですね、読むと一番いいと思うんですけれども、まあ、これは研究家の方でやりますので、期待していただきたいと思いますが、まあでもそういうことを踏まえてもですね、聖書の間違いなんていうものはまあありえないですね。もちろんまあ、曖昧な部分というのはあるんですけれども、聖書はやはり神様の言葉として守られていますから、まあ、この私たちの今読んでいる聖書は従前逐語霊感されているものであると、神の力が働いて隅から隅まで、霊感されたものだというふうに理解して、そしてそういうふうに信じて間違いないと思います。では次の項目、啓示についてということですが、まあ、最初に読みました宣言文の中に聖書は人間に対する神の啓示であるというふうにありますね。啓示というのは一体何かと言いますと、ここに書いてありますけれども、人間が自分で見出すことのできない事柄を神が明らかにする行為のことということですね。つまり例えば、まあ、天地創造なんかそうですけどね、天地創造なんていうのは、これは見た人はいないんですね。少なくともアダムができるまでは、アダムも自分の目が出来上がるまでできなかったんですから、それまでのことはこれ神様に教わったわけですよね。聖書記者が教わったわけです。ですからこれは神の啓示なわけですよね。で、聖書記者たちももちろんそのような啓示を受けて書いておりますけれども、現在の私たちにとりましてはこの聖書全体は神様の奥義、あるいは、まあ、特には救いなんですけれども、神が用意されて私たちに与えてくださったその救いというものを、これは私たちの人間のですね、科学や学問やそういうものでは知り得ることのできないものですから、神様の側から私たちに示してくださったものですよね。そういう意味で聖書は啓示だということですね。ですから聖書は40人以上の人が1600年ですかぐらいかけて、400年か600年かかけて書いた本なんですね。だけれどもそれらのものが寄せ集まってできた聖書というものはですね、これはその全体はですね、神様が人間が自分人間の力では知り得ることのできなかった救いの道、あるいは方法というようなもの、またその奥義というものを神様ご自身がですね明らかにしてくださったものだというふうに理解していいと思います。D.S. クラークという人がこのようなことを言っております。人間の父親、肉親の父親がその息子にいつまでも自分を隠し彼との対話を絶対に交わさないでいるなどということは到底考えることはできないという彼は言っておりますけれども、これはつまりその神様と人間の関係のことを言っているわけですよね。神様は私たち人間を神の子と呼んでくださいました。 ある意味では肉親の父であり肉親の子であるわけですね。でその肉親の子である私たちに対して神様はですね、ご自分のことを隠さないで、神ご自身についてあるいは救いについて、お話しくださっている。これが聖書の啓示というものであります。聖書の啓示といいますかね、啓示としての聖書ということですね。それから最後に、聖書はクリスチャンにとって私たちにとって一体何であるかということなんですが、まあ、ここでも先ほどの手元第2の手紙の3章の15節から16節のところを読みたいと思うんですけれども、17節までですかね、皆さんも開きいただきたいと思いますが、手元第2の手紙の3章の15節から17節ですね、新約聖書の382ページですけれどもお読みいたします。また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。で、身近に言いますと、聖書は私たちにとって何かというと、これは救いの知識を与えるものだということですね。これが第一番目です。それからもう一つは、救われた者に対しては教えと戒めと強制と義の訓練のために有益なものだということですね。神の人が整えられる、つまり教科書であるということですね。まあ、この2つが聖書は人間に対して、与えてくれる情報なんですね。もう一回簡単に言いますと、聖書は私たちにとって救いに関する知識、知恵を与えるものであるということですね。また、まあ、ある意味ではこれは、まあ、知識っていうかね、情報を与えるだけじゃなくて、その救いを得ようというその意識をもたげてくる、まあ、パッションといいますかね、そういうインパクトを与えるものでもあるということですね。それから、我々クリスチャンが整えられるための教科書であるということですね。まあ、そういう意味で、聖書は本当に大切なものです。まあ、宣言文の方には信仰と行為の誤りなき権威ある規範であるというふうにありますけれども、まあ、今日かなり早口でお話ししたので、一体何をやったのかなと思って振り返らなきゃいけないわけですけれども、私たちが信じている聖書は、神が人間に与えられた救いの道と、そして救いを全うするための教科書であるというふうに言っていいと思いますね。で、何よりもですね、聖書には権威があるということです。これは神が私たちに与えてくださった書物